NHK ラジオライブラリー。この時間は NHK がこれまでに放送したラジオやテレビの番組の中からアンコール放送するものです。番組をラジオ向けに手直ししてお届けする人間大学生。今日は戦国武将の素顔、毛利元就の手紙を読むの第4回、少量主の才覚。お話は作家の永井美智子さんです。なおこれは1997年1月に放送されたものです。
の前回は有名な教訓状の中から元就が毛利の家の中に一番望むことというのを書いた部分を読んでみました。今日読んでみますのは、つまり元就がどういう生涯を生きてきたか、まあ言ってみれば自分史の部分ですね、そのあたりに焦点を当てて読んでみたいと思っております。
元就こと20歳の年、時元に離れ申し候。当年の今に至るまで44年に候。そのうち大波小波、同竹の弓や以下ばかりの天辺に候や。しかるところ、元就一人滑り抜け候来て、格のごときのに、死に申すあたわず候。
元就はですね、兄の沖元に死に別れたのが20歳。それ以来ですね、さまざまな大波小波が押し寄せてきて、そしてもう自分の家中、あるいはその竹との合戦が続いたけれども、その中を元就一人がですね、なんとうまく滑り抜けてここまでやってきたということは、もう本当に不思議というより他はないというふうに言っているわけですね。もうまあ確かにこの間大変な苦労を続けてきているわけでございますけれども、このその滑り抜けてという表現、なかなか面白いですね。その国人領主元就が天子とか大内という大国に挟まれながら、もう今にも滅ぼされそうになりながら、それでもなんとかその生き抜いてきたという実感が込められていると思います。でこの一生はまさにその平均台の上をこう危うくバランスをとって渡ってきたという感じがいたしまして、その時に実に不思議だと言ってるのも元就の面白いところだと思いますね。普通だったらですね、これは自分の才覚でここまでやったんだっていうふうに言いたいところですけど、こうやって今まで生きてるというのは本当に不思議というより他はないなという、この不思議という言葉、これも元就らしくて大変面白いんじゃないかと思います。でその兄が亡くなりまして、何かその後を継いだ兄の子の高松丸も亡くなって、元就が後を継いだこと、それからその今度はですね、その腹違いの弟の元綱を死に追いやってしまったこと、そしてその間にですね、吉川国常の娘と結婚をしてきたことっていうことはもうお話を申し上げました。そしてその川の娘、お方さんは、そのおばさんが、天子、山陰の大名である天子に嫁いでおりますので、まあ、それでだんだんとですね、天子、吉川路線に元就が近づいていった ということが あったわけでございます。それではですね、大内はどんな態度を取ったか、小釈のやつはそれよし、それなら人混みだと言ったかと思うと思いのか、それならというのですね、別の手を使うわけです。これがの戦国でいう調略あるいは知略というようなことで、これがその謀略戦といいますか、この武力使わないでその味方に抱き込む、このあたりが戦国の面白さなんですね。で、元就はこの謀略戦、つまり調略の大家でもございますけれども、彼だけではなくてもう全部がこういう調略をやってるわけなんです。で、もうみんな戦国の大名もそれから黒人僧もみんな調略にも命を懸けていたと言ってもいいかもしれません。で、ですからみんな餌は撒く餌には必ずこう糸がくっついてるわけです。だからそれにパクッと食いつくか食いつかないかっていうのは巻かれた方のこのおつむの良さにかかってるというわけですから、これなかなか難しいところですね。それでそのただ大内だけではありません。まずは天子の方も餌を巻きます。それからもう一つ油断のならないのがその黒人の、仲間でありまして、黒人たちは一揆という連合体を作っております。そして、一致してその大名に対抗しようと。一揆って言いますとむしろ旗掲げてこうなんかその合戦でもしそうですが、そういう意味ではなくて連合ということでございます。これは一種の政治的な知恵といいますか、例えばですね、現代における ASEAN 諸国の連合であるとか、あるいはそのヨーロッパの諸国の連合とか、まあそういうその一揆の知恵というのは今にも生きているということが言えるわけですけど、もっともですね、それがその一揆がどこまでその当てになるか、固いその連帯になっているのかどうなのかということは実は大変難問でして、黒人の中でもその頭株が天子になりこうというと全部がそうするかというとそうでもない、それでは自分たちはどうするかというようなことにもう知恵をひねって、まあそのなんとかやっていく、それが滑り抜けということなんですね。で、この大波小波のといったのはそういうところでどういうふうにバランスを取っていくかということのそのことでありまして、そしてこの元就にはそのこの辺りにはですね、黒人連合、秋の国の黒人連合というのを見てみますと、元就の毛利氏のほかに、各州秋の国にたくさん黒人がおりました。それで、その中ではですね、秋と、まあ、岩見備後なんかの境におります高橋氏、これがですね非常に有力だったんですけれども、この人を一種の名手にして黒人連合を作ってたはずなんですが、なんと元就はですね後にこの高橋氏を攻め滅ぼしてしまうんですからね、まあなんて言いますか、こういう連合も実にあやふなになことだというより他はないと思うんです。で、まあ、それまではですね非常に高橋氏というのは強力な黒人でございました。秋から岩見、それから備後の方にもその勢力を伸ばしていたようでございましてですね、その城も岩見に飛鳥城というのもありますし、ですから非常に広い力あたりをその自分の我が物として、その他鉄の生産もその握っていたらしいんですね。で、実は元就の、兄の妻はこの高橋氏から来ております。ですから毛利家としてはですね、その頃は もう父の日の元も亡くなりましたし、それから非常に弱体化しておりますところにですね、お気持ちは大変有利な結婚をしたということが言えるんじゃないかと思うんですね。で、もう申し上げておきますけど、元就の継母も高橋だと言われていますが、どうもこの高橋とは関係がないようですね。で、その高橋のはこういう強力な、言ってみれば名手の立場にあったんですけれども、この時にですね、高橋氏が、他に合戦に出陣いたしましてですね、その当主の元光、私は小説の中で久光と書いておりますが、どうも元光の方がいいです。ちょっと高橋家の系図っていうのもちょっと混乱がございますので、何とも言えないんですが、この当主がですね、まあ何て言いますか、騙し討ちにかかったような形で殺されてるんです。まあ、高橋の危機ですね。そうするとですね、それにつけ込んで高橋に内乱が起こる。で、それをですね、元就は鎮圧するという形でですね、その高橋氏を滅ぼしてしまって、結局自分が高橋の勢力範囲を自分のものにしてしまうんですね。で、これまでも実は毛利氏はビンゴの方にもしこしことこう勢力を伸ばしていたんですけれども、この高橋氏をの領地を勢力下に置いたことによって、ぐーんと力が増しまして、高橋氏にとって代わってその辺りの国人連合の名手的な立場になることができました。で、実はこの時ですね、高橋氏を打つ理由として、高橋氏はどうも尼子と内通してた、だからこれはけしからんから売ったのだと言ってんですね。そして事実大内側にそういうことを報告して、そして大内からも援軍を、まあ、得てはおりますけれども、まあ実際には結局大内のためにやったのだということではなくて、自分の勢力をこう巧みに広げていったということが言えるんじゃないかと思います。そうしてみますとね、国人連合なんてのも当てにはなりませんよね。そういう、つまり凄まじいのが戦国の習いだったということが言えると思います。それはまあやっと元就が大波小波をくぐり抜けた一つでございますけど、もし立場が変われば高橋氏が元就、いわゆる毛利家をやっつけることもありうるわけですから、ここはまあやっと滑り抜けてというのがやっぱり心境じゃなかったかと思います。では元就はですね、ここでそのはっきり尼子と手を切ったのか、つまり大内の方にはですね、尼子に高橋がつく気配が見えたので、それを打ったと言っておりますが、これは本心だったんでしょうか。ここに一つの手紙がございますので、読んでいただきましょう。
ご兄弟たるべきのよし、ご情に預かり候、最も本望に候。ご兄弟たるべきのよし、ご情に預かり候、最も本望に候。
これを書いておりますのはですね、尼子三郎四郎という人間で、これは元就宛ての手紙なんです。この三郎四郎というのは、その後で尼子の当主になります常久の孫でございますが、この人が書いておりますのが、先ほど出ましたように享禄4年1531年なんですね。そして内容は尼子と元就が兄弟になりたいというのは大変ありがたいというような意味なんですが、この1531年っていうのは、なんと尼子に敵対したからといって高橋氏を滅ぼした2年後なんです。ね、おかしいですよね。本当は尼子に敵対したからといって高橋氏を撃っておきながらですね、今度は その雨ごとも手を握る。どうもこの文面から見ますと、どうも元就の方が先に雨ご秋下に、後の春下でありますが、これにその兄弟になりましょうという手紙をやったらしい。そこでですね、その秋下がそのこれはありがたい、ご兄弟になってくださるというのは大変望むところであります。でこれこそ私の本望でありまして、今後は何いろいろなことをご相談したいというふうに三郎四郎、つまり尼子秋下は書いているんですね。してみると、これはもう元就はその尼子に敵対するどころか仲良くしましょうと言ってるわけで、それは一体どういうことなのか。このあたりがですね、戦国の調略というものの面白さかもしれませんね。つまりもう戦国というのはスパイ戦なんですよ。武力ばっかりがその合戦ではございませんので、その、こういうところがまさに調略がこう透けて見えるという、こう面白い手紙だと思います。じゃあ大内の方はどうしたか、けしからんやったって言ったかと思うと、そうではありませんで、大内の方も甘い餌を投げてよこしました。どうだ元就の十五位の下、馬の髪に握ってやろうかというわけですね。これはなかなかいい甘いお話でして、馬の髪というのは宮廷の馬の管理をする役所の長官の一つ、まあ、左と右がありますから、その一つですね。といってももちろん元就がそこへ出かけて行ってその任に就くということではないんですけど、まあ名前だけですけど、この馬の髪っていうのは実になかなかその格好のいいというか名誉のある役でございます。それをその大内の取りなしでしてやろうっていうわけですね。そしてまた樹木の芸というのは平安朝ですと、もう貴族の端っぽ、尻尾、通貴、貴族に通ずるという言い方をしますが、そのくらいなお値打ちがあったんですが、まあその戦国ぐらいになりますとだいぶお値打ち下落しておりますけれども、とにかくそういう肩書きがついたということは今の生存者遺族よりもちょっとお値打ちがあったようでございます。まあそのこれはですね、本当のことを言いますと、そのお金がいるんです。天皇家とか奥家さんとかそういうところにその献金をしなくてはならない。でこれはもちろん大内とかその知り合いの、まあ宮廷官僚が取り継いでくれるわけですけれど、その時はですね、もう天皇家も奥家さんも非常に財政窮乏しておりましたからね、こういう蔵をやるっていうのは大変向こうとしては望ましいこと、つまり大変な収入源でありますから、そういうことを言ってくれる、言ってくる人がいれば、まあしてやろうというような話になるわけですね。でこの時元就がどのくらいお金を使ったか、なんかその文書みたいのが残っておりまして、天皇家とか奥家さんに61貫のものを献上したというふうに言っております。でその中ですね、大内はその半分を負担してくれた。これなかなか好意的ですね。まあそんなことで、めでたく地声の下馬の髪になりました。そうするとですね、周りの人はどう思った、偉くなったなと思うよりも、おー元に金ができたんだな、あんなに金出してな、なんていうふうに思うわけです。それからこの大内からその半分出してもらった、まあ大内はすごくやってくれるよというようなことで、ちょっとまあ妬みもあるし、あれは大内派だななんていうふうに思う。ところがですね、それは大内はただ甘い餌を撒いただけ、見返りがあります。どういうことかと言いますとですね、そのまあこれでよかったと、それでお前のところの息子、これは高本のことですが、まだ翔太郎と言います、これを人質に出してほしい、よこせっていう、まあ、もちろん人質なんて言葉は使いません。翔太郎も大人になったな、 もうそろそろ元服じゃないか、なら家官の役を務めてやるから山口によこせって言う。家官というのはですね、その一人前の男になった場合にはそれまでつけてなかったその烏帽子をかぶる、そういう烏帽子をかぶせる役を家官と申しますが、これは一族の年長者であるとか有力者という人がなるわけでございます。そうしてですね、この時に成人した翔太郎は15歳でございますが、吉高の高の字をもらって、高本という名前になりまして、4年間山口で、過ごします。こういう名前をの一部を与えるということは、その変化を与えるということで、まあ、その人の系統に入ったというようなことになりましょうかね。大内というのはなかなか面白いうちで、ね、大々的に貿易をやってたすごいお金持ちなんですね。で、そしてその吉高の高の字をもらったというのは、まあ、つまり大内派になったということで、そういえばですね、毛利家は代々大内氏の名前を返記をもらっております。例えば大内義弘から弘の字をもらったおじいさんの毛利弘元、それから大内、失礼しました、毛利お父さんの弘元ですね、で義興の興の字をもらったのが元成のお兄さんの興元です。そして今度は大内義高の高の字をもらったのが毛利高元でございます。そして元成はですね、次男ですから、この返記をもらう資格がなかったと言いますか、そして、毛利の名乗りである元の字を上につけて元成という、名前になったわけですね。でところで十五位の下、馬の神になったということはですね、元成決して名前だけではありませんで、これのもう早速活用法を考えると言いますのは、その近くにですね、ライバル関係にあった宍戸元吉という黒人がおりました。その距離は1里半ぐらいしか離れてないところだったそうで、兄さんの時代にはいろいろその合戦なんかもしたんですけど、そこへ行ってですね、それで挨拶をした。元吉の方も十五位の下秋の神になっておりますので、先輩であられる地声の下秋の神殿にご挨拶申したいというようなことで、のこのこ出かけて挨拶するんですね。そうしてそれが縁になりまして、その後に元成は長女のおしんという名前らしいんですが、それをその元吉の孫、テキストには長男と書いてしまいましたが誤りです、その孫の高家に嫁がせます。これも一つの政略結婚ではありますが、この結婚によってその両者の結びつきが大変固くなりましたというのが一つの滑り抜け方ですね。これをその変節とか無節操とかいうのには当たらない、このくらいの 戦国というのは大変なものだったというふうに言えるかと思います。まあこういうふうにいろんなことのあった元成ですが、さらにね、言っております、これはもう前に申し上げました、自分はそのなんて言いますか、身体健全なものでもないし知恵もない普通の人間だと、その先にね、面白いこと言ってるんです。
また正直精霊者にて人に優れ神仏の御守りあるべき者にてもなく僧侶、また正直精霊者にて人に優れ神仏の御守りあるべき者にてもなく僧侶。
正直一徹で神や仏が守ってくれるというほどではないとは、なんと正直な言い方でしょうね。これが思った元成の面白いところですね。この頃ね、よく偉い方が天地神明に誓って私は嘘を申しませんと言った途端にボロボロっと嘘が出てくる、こういう人に比べればですね、よっぽどね、はっきり正直じゃないっていう元成さんの方がね、正直じゃないかと思うんですけどね。 そうしてるうちにいよいよ大波が押し寄せてまいりました。ついに大内の方にその着くことをはっきりさせた毛利家に磨けてですね、山陰の豪族尼子が押し寄せてくるんです。でこの毛利を攻めるのには尼子としては2つの道がありました。備後を経由してくる道、これは険しいですけれども短い道で、郡山城の背後を突くことができる。片っぽが岩見寺です。でまず備後寺をですね、進んできたのが尼子の中の最強の軍隊と言われた新宮党であります。それをですね、いよいよ川を渡って、入ってこよう。その最前線にいたのが獅子堂元義とその弟の深瀬高金であり、でこの連中がですねもう一生懸命、そこで防衛していろんな石を投げたり大変な作戦を展開しまして、その最強の軍隊の進軍との足を止めました。でここからの進軍を諦めるわけですね。でこれはですねどうしてもやはりこの元獅子時に御神が嫁に行った両家がジョイントできたからこその非常に効果のあったその作戦であったというわけで、お神もなかなか役に立ったというわけですね。でさらばというので今度は尼子は岩見寺を通って、攻めてまいります。これで大変な籠城作戦を展開いたしました。本当にね大変な苦しい戦いでして、でその時にはいろんなその農民や何かまで抱え込んでもう苦戦するんですが、まあ、なんとかやり抜いたと言いますのは、尼子の方も補給路がなくなってだんだん乏しくなったこと、そこへ大内の援軍も、まあ、やってきたということがあるんですが、そのためにですね非常に幸運にも尼子が軍を引いてくれましたので、助かりました。そしてその後ですね今度は大内の方が同じように尼子を攻めていく、そして元就もそれに従っていくんですが、同じように補給料が足らなくなって大内は引き上げていく。で大内の方が非常に打撃を受けますが、毛利元就の方ももうこう死に物狂いでこの神狩りというのを務めさせられます。それは一番最後にですね、敵と戦いながら後ろを振り向いて、あんまり戦っていると引き離されます。もう死に物狂い、全く泥の中をですねもうボロボロになって逃げてきた。そして人が家来が身代わりになってやっとその、まあ、逃げ終えせた。まさに大波小波をざぶりとかぶりまして、もう息も絶え絶えで帰ってきたわけでございます。そうしてみますとね、その後それが立派なその西国の大名になるなんて考えもできなかったのが47歳の元就でございます。
戦国武将の素顔、毛利元就の手紙を読む第4回の今日は、少領主の才覚。お話は作家の永井美智子さんでした。なおこれは教育テレビ人間大学で1997年1月に放送された番組をラジオ向けに手直ししたものです。戦国武将の素顔、毛利元就の手紙を読む、次回は戦国大名への道。ではこれで NHK ラジオライブラリーを終わります。